ニッポン放送ポッドキャストステーション
3月13日水曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新名一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。まあ昨日はね、強い雨が降ったりしましたね、僕も家帰ってくるときにはもうなんか裾のあたりびしょびしょに濡れて帰ってきたなっていう感じですけれどもね、今日は打って変わって暖かくなって、まあ、これから先週間予報を見るともうお日様マークがずっと並んでいるよという感じになっております。さっきね、上ちゃんが花粉も飛ぶよというふうに言ってましたけれども、もうここから先はね、むしろ今日なんかは本当そういう意味では辛い日になりそうだよね。
雨上がりって花粉たくさん飛びますから ね、まあ、ね、で、まあ、週間予報を見てみますと、明日は最高気温東京が15度で、金曜日19度、土曜日日曜日20度と出てるんですよ。
いやね、これから春本番になっていくのかどうなのか。で、今日は強い風が吹くんだということで、通り海上は大しけとなるところがある見込みですんでね、海の近く、あるいはね、海上でお仕事という方はちょっとお気をつけいただければと思います。注意報警報も出てますか？
そうですね、あの沿岸部を中心に波浪強風注意報出されているんですけれども、伊豆諸島には波浪警報が出されていますね。
まあ、ちょっとね、波が高くなりそうだというところであります。まあまあ、ね、週末がお天気だと、まあ、私はいつも、少年野球のコーチをここのところはずっとやってますんで、ああ今日も練習があるなというそんな感じで週末の天気をずっとね注視してるんですけれども、このところは天気だけじゃなくて、もう一個こうじっと見ておかなきゃなんないっていうものがあってですね、実は今シーズンから、そのチームの会計を担当してくださいっていうふうに言われてですね。
飯田さん、会計？
そうなんですよ。で、そうするとこの春のいよいよ大会が始まるよっていうこのシーズンは、はい、選手の登録費であるとか、グラウンドの使用料であるとかですね、こういろんなものをこう事前に準備しておかなきゃならないっていうのがあって、でそれがそれぞれ、まあ、あの現金でのやり取りということになりますんで、はい、まあ、あのお月謝袋でね、あの月謝をいただいて、でそれをこう金庫に入れておいて、で、であの出すと、で、あのそういう、こう大きなところのお金っていうのは当然まとまった額になりますんで、紙幣でのやり取りになるんですけれども、問題はですね、何かこう移動した時とか、例えばこうね、チームで遠征をした時とか、
はいはい、
遠征とまでは言わないけれども、移動どっか行った時、交通費とか、
そうですよね、
そういうものをね、チームの事情でこうみんなで移動したんだから、それはチームのね、お金で出した方がいいよねっていうことになると、
はい、
出すんですよ、出すんですけど、
けど
みんな最近だと IC のさ、
ですね、
まあ、いわゆるこうスイカとかパスモとかああいうの持ってるじゃない。
はいはい、
で、そうすると、まあ、あの、会社の経費精算もそうなんだけど、1円単位になるんだよ、あれが。
そうですね。
IC で。
はいはいはい。
で、切符だと10円単位なんだけどさ、
ね、
最近はほら、弊社もね、もう随分前からですけれども、IC でかかったらこの金額じゃないのなんつってね。ほら、あ、すいません、そうでした、なんて言って、修正をするじゃないですか。
ありますね。
はいはい。例えば140円だったのが136円みたいなさ、これがさ、もう今大変で、
はい。
いただく月謝は紙幣でいただくんですが、
そうですよね。
それを全部崩さなきゃなんないんだけど、知ってる？
両替ですか？
今、両替。自分の金をさ崩すだけなのにさ、手数料えらい取られるんだ。
ああ、ありますよね。
しかもさ、
はい、
昔だったらもうちょっとこう枚数いったのにさ、今1日10円だよ、10枚だよ。
そうなんですか。
上限が1日10枚。
そうなんだ。
1日10枚ってさ、これどうしてくれんだよと俺の10円崩すだけで手数料取られるのかって話なんですけど。
そうですね。
もうだからね、ここのところ現金でいろんな買い物をして、でお金を崩そうっていうのをやったら、これがまた不便でね、世の中っていうのはさ ずいぶんとこう QR コードだとか何非接触なんちゃらとかさ、
ね、
あと最近はクレジットカードもなんかあの波みたいなマークついてるやつ
さ、ピーってタッチする、
ピーってこれでいいですよなんてさ、はい、現金でなんて言われたらえとか言われてえじゃねえよこっちは小銭が必要なんだよっていうね、もうね、
ますよね、
なんかずいぶんやっぱり世の中っていうのは気づかないうちにいろんなものが変わってるもんだねと。
いや確かに現金でこう決済するときになんかこう募金っていうんですか、うん、あるいはこう崩している方見ると申し訳ないなって気持ちで私もなるときあるんですけど、
いやむしろ俺それだったらさその募金崩さないでいいから俺にくんねえかなっていう今から50円出すからその1円でもくんねえかなってそっち先思っちゃうよね。
あ、
そっか、ほんと確かにね、コンビニでバイトしたときはそれがこうねいろいろあって、
はい、
だから金庫から出してなんてやって
やりますよ ね、
やったけど、うん、今考えるとそうかいうのも一つ一つもさやっぱりこうねあのまとまったものをやるにはあの手数料つものがかかったりとか世の中っていうのはそうやってできてたんだなと思うと、うん、なんかいろんなことがね勉強になるなというのと申し訳なくなるなと思うのと世の中随分と変わっちまって現金ってものが少なくなってんだなっていうのをね、
そうですね、
いろんなことにこう気づかされるわけですけれども、ですんで現金大切ですそしてその現金の大切さお金の大切さが身にしみる確定申告は今週の金曜まででございます、はい、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK 工事アップ、メールや X いろいろいただいてますが、スーパーホーさん IC カードと切符で金額が違うの、これねそうなんですよ、うん、首都圏はねそうなってるんですよ、だからややこしいんですよ本当に。でその上あの子供はどこまで乗っても75円初乗り運賃みたいなことをやってる会社もあったりなんかすると計算がますますめんどくさくなってですね、だから1単位のめんどくささというのは結局大人料金の半額が子供料金というわけでもないということで、この1円単位を切り上げたり切り下げたりするからもうね本当ねっていうねことになるわけですよね。
え、そもそもごめんなさい、なんで任されたんですか。
人がいないからね。
なるほど。
いやまあ確かにさ体育2の人間野球を教えられるわけじゃないからさ、そうすると自分の特技を生かせることっていうとさあまりないってね。皆さん大学の時経営学部でしたよね、ああ簿記2級だったら持ってます、ああどうですか、じゃあ会計係を、
そういう流れ
ひいひい言ってます
ですよね。
またいろいろ相談させてください。さあ、今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは救急搬送時にマイナンバーカードを活用する実証実験が5月から開始されるというニュース、そしてニュース7時またぎ、日米で指標が出ておりますがアメリカの消費者物価指数2月は 3.2% 上昇で市場の予想を上回っておりました。さらには春闘集中回答日は今日です。そして、ニュースネットワークのゾーンは参議院の政治倫理審査会14日開催で合意をしたということであります。で一方でバイデン政権予算教書を発表しました。ニュースプラス1は IAEA 国際原子力機関のグロッシー事務局長が来日しているというニュース、そしてここだけニューススクープアップは先週今週防災と SDGs を考えておりますが、防災に関して事前復興という考え方をご紹介いたします。東京都立大学名誉教授の中林一樹先生へのインタビューの模様なども含めて、新業アナウンサーがリポートしてくれます。メールそして X こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は3話種類からイーチコ下町のハイボール 350ml 缶24本入り1ケースを毎日5人の方にプレゼントします。
この時間最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします。
はい、ガイタメドットコム総研の中村です、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地12日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて235ドル83セント高い39,005ドル49セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 246.36 ポイント上がって 16,265.64 でした。円相場は前の日よりも70銭ほど円安ドル高の1ドル147円68銭付近で取引されています。
はい、
はい、円相場ですけれども昨日は、荒れた動きとなりました。
うん、
東京時間には一部で日銀が、平均賃金の上昇率が23年を大きく上回れば、マイナス金利の解除に踏み切ると報じられたことで、一時146円62銭前後まで円相場は上昇。ただその後上田日銀総裁が参院の財政金融委員会で政策変更について言及しなかったことから147円台まで戻しています。その後海外時間に入りまして発表されたアメリカの2月の消費者物価指数、
はい、
CPI ですけれども、これが総合そして価格変動の大きい食品エネルギーを除いたコア指数ともに前の月について市場予想を上回る結果となり、アメリカの早期利下げ期待がわずかに後退、
はい、
円相場一時148円台まで下落する場面も見られました。本日ですけれども、
はい、
日本の春闘の集中回答日になってます。
はい、
先ほどもお話ししましたように、日銀が賃上げ動向をマイナス金利解除の判断材料としていますため、春闘の結果をめぐり、本日円相場は神経質な動きとなりそうです。
まあもうね平均だと 5% 超えるんじゃないかとか言われてますけれども、はい、これマーケット数字的に意識しているものってのありますか？
特に何パーセントってのはないとは思うんですけども、やはりあの 5% 台っていうのは先日報道されていますし、
はい、
まあ、一つ目安になるのではないかなと思っています。
なるほど、わかりました。中村さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ朝刊各紙が入ってまいりました。まあ今日の紙面はバラバラという感じになっております。朝日新聞一面トップ能登際立つ水道損傷東日本大震災の7倍ということで、まあこれ断水がまだまだ続いているところも多いという話なんですけれども、まあ能登半島地震に関しては新しく作っただというか、まあ、耐震性の高い継ぎ目の部分も影響を受けていたというようなことも言われております。まあ、断続的に地震がこう続いていたということがあって、まあ、その部分というのと、まあ、それからまあ、この番組の中でもね、この一時的な、まあ、トラックで、輸送ができる逆浸透膜の、浄水装置の話の時にもありましたけれども、浄水場そのものがやられてしまっているということになると、まあ、水道管云々という話もそうなんですけれども、水道そのものが、システムがやられてしまうとなかなか復旧に時間がかかるというようなこともあるようであります。それから読売一面トップは学習端末情報保護に不備、利用目的定めず2割ということで、まあ確かにねタブレットとかっていうのはいろいろ配られたりなんかもしてるんですけれども、結局それで動画サイト見てるだけだみたいなっていうのはもう最近は子供を見てるとあるあるだし、なんかゲームのねこの実況のやつとか、攻略のやつとか、こいつそんなんばっか見てんなっていうのはね、うちの子供を全くもってその通り、もうそれでなんかマリオのこんな技覚えたぜとか、お前もうちょっとさ他のもの覚えることあるんだろうって、多分僕も当時ファミコンやスーパーファミコンやってて同じこと思われていたんだろうなっていうね、歴史は繰り返します。毎日新聞国語通数支援周辺国に打撃という、これはウクライナに関しての話なんですが、ウクライナはね、ヨーロッパのパンカゴというふうに言われるぐらいに、大穀倉地帯であります。でそこの穀物というものを、まあ主に中東だとかアフリカだとかも含めて出していたんだけれども、黒海が使えないということになるとこれを陸路で輸送しなければならないと、そうすると周辺の国々を経由していって、で周辺の国々で安い小麦があるんだったらこっちでということになると、周辺の国の小麦の価格が下がって、それが周りの国の農家の方々との圧力を生むというような話も出てきております。それから気になるニュース、本当にねこれね読売の4面政治面で小さく載っているんですが、陸上自衛隊通信学校改編決定というねベタ記事でありますが、神奈川県横須賀市にあります陸上自衛隊の通信学校というところをシステム通信サイバー学校に改編する政令を閣議決定したと、昨日の話ですね。 これサイバー教育部というところを新設して専門人の教官を置くと、自衛隊のサイバー領域への対応を強化する狙いがあるということなんですが、これですね、もう去年一昨年になりますかね、番組にこの横須賀選出の小泉進次郎さんに出ていただいたときに実は話してたんですよ、この話っていうのは。横須賀栗浜に通信学校というのは確かにあると。でこれがまあ自衛隊のインテリジェンスとか情報部門、サイバー部門の教育をやってるところですよと。で、他方で横須賀っていうのは昔からですね、かつて電電公社と言われた時代から通信研究所というものが、あって、竹山というところにですね、これ私、もともと住んでる実家からもすごく近かったんで、通信研究所、通研の、技術公開とかに行ってですね、当時、出たてのテレビ電話とかで向こうとこっちで、なんつって話したりして、こんなものが本当に、実現するのかねと思ったら今スマホで普通にやってんじゃんって話なんですけど、こういう神の技術を合わせながらサイバーの一大拠点もできるんじゃないかって話をされていたんですが、いよいよ動き出してるねというニュースでもありました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
ね、水曜日にご登場というのは、そう、結構久しぶりというか珍しい、
初めてに近いんじゃないかと思いますね。
ああ、そっか、ダブルコメンテーターの時は結構シャッフルあるけど、普通はね木曜日です
もん、はい
はい。今日もよろしく
お願いします。よろしくお願いします。
まずは、救急搬送時にマイナカードを活用する実証実験5月から開始というニュース、はい、まあ、いろいろな、ね、施策を打って普及を図るってことなんですか。これは
でも実際のところ、このマイナンバーカードって情報を統合するというのが一番重要な、手法なんですね。まずマイナンバーっていうもの自体が、はい、まあ、何とかして、社会保障から税金、そして、医療保険情報、こういったものを一括で管理することによって、行政の効率を上げていこうじゃないかとか、はい、あとサービス提供の提供を上げていこうじゃないかと。で、多くの人にとって、一元的に情報をというのを、伝えることができるっていうのは、決して悪いことではないんですね。例えばそのプライバシーの問題がとかっておっしゃる方もいるんですけれども、
はい、
どういうプライバシーを守ろうとしているのか、で、これ日本の統計データ全般に言えることなんですけれども、
はい、
なぜかそのプライバシーって言うんですけれども、具体的にどんなプライバシーが流出してどういうふうに困るんですかと、
はい、
でさらに言うと別に何かね、ネット上に住所晒せとかそういう話をしてるわけじゃなくて、行政機関であったり医療機関に、社会保障から、場合によっては税の情報まで、というのを抑えられてどういう人が困るのかなってよくわかんないんですけれども、その一方でこのマイナンバーカードの情報活用、これあくまでもちろん、搬送される人、救急搬送される人の同意というのが前提になります。ここに大きなハードルがあって、これから実証実験ということで、パターンを試すんだと思うんですけれども、こういうものってオプトイン方式とオプトアウト方式というのがあります。要は、マイナンバーカードの情報を取得していいですかって、いうふうに聞くケース。はい、これだと、今まさに救急搬送されようって時にも、なんだかもうわけわかんないから同意取れないとか、あと、いいですかって聞かれると、
はい、
いや、ちょっとわかんないんで、ちょっと今、やめときますみたいな。
そうなっちゃいますよね。
一方のオプトアウトっていうのは、
はい、
これドナーカードとかに近い、ドナーカードでもこの両方の方式ありますけれども、
はい、
私はマイナンバーカードの情報取得をされたくありませんっていう意思表示とかカードみたいなものを持ってる人からは取らないっていう、だからもちろん拒否できるけどデフォルトは取りますよ、
はい、
どっちにするのかによって大きく有効性に差が出る、こういったところもこれから確かめていく必要あると思いますね。
確かにね、そのマイナンバーカードには投薬情報だとか、あるいはね、場合によっては、この先ですけれども、カルテの情報なんか入ってると、じゃあこの人はこういう持病があるから、こういうのは使っちゃいけないよねとか。
そうですね。
で、それによって命が助かる助からないになるかもしれない。
そうなんです。ですからこれ、効率的な、 まあ情報収集できるように制度作っていきたいですよね。
聞き方の問題ってのが大きいんですね。そこで。
そう、聞き方の問題大きいですね。
コージーアップ番組イベント第2弾開催決定。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜日、出演は青山茂春、飯田泰之、小泉雄ほか。
チケット好評発売中。詳しくは番組ホームページをチェック。
お送りしております OK コージーアップ、今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田泰之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、アメリカメジャーリーグ速報が入ってまいりました。ドジャースの大谷翔平選手ですけれども、12日アリゾナ州グレンデールで行われましたジャイアンツとのオープン戦、2番指名打者で出場いたしました。6回にオープン戦2本目となるホームランを放ったということであります。大谷翔平選手ね、オープン戦2号ホームランということで、オープン戦初めて出た試合でもねホームラン打ってましたし、すごいですよね。
そう、そして今オープン戦ですけれども、開幕はダルビッシュになるかも。はい、
そうそうそうそうそう。あのパドレスのね、開幕韓国の試合、ダルビッシュ投手が投げるということでありますし、その2戦目は、今度は山本由伸選手が、はい、登板するということでありますんで、
盛り上がる流れですね。
いや、そうですよね。で、日本放送ショーアップナイターでもですね、スペシャルということでこの3月20日21日、ソウルで行われますドジャースとパドレスの2連戦、完全実況生中継でお送りするということであります。で、解説はベースボールコメンテーター秋猪瀬さんと、いうことで、まあ、このですね、試合もぜひお聞きいただければと、今のところは夜7時あたりかな、確かプレーボールはそのぐらいの時間だとこういうことでありますんで、まあ、ぜひですね、MLB もそして、日本のプロ野球も日本放送でお聞きいただければと思います。さあ、では7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ、こちらのニュースです。2月のアメリカ消費者物価 3.2% 上昇。アメリカ労働省が12日に発表した2月の CPI 消費者物価指数の上昇率は前の年の同じ月と比べて 3.2% 上昇しました。前の月からわずかに伸びが拡大し、市場予想の 3.1% を上回ったということであります。で、食品エネルギーなど、変動の大きな数字を除いたコア指数も 3.8% ということで市場予想を上回ったそうです。
はい。まあ、この市場予想というのは、アナリスト平均値なので、で、それと比べて 0.1%、
はい、
の違いということは、ほぼ市場の予想通りだった、というふうに見てよいかと思います。で、アメリカ、今焦点になっているのは、去年、もう一昨年から去年頭にかけての、10% を睨むような物価上昇はもう完全に終わりました。物価上昇率だいたい 3% 台に落ち着きつつあります、前年同月比で。
はい。
で、こういった中で、アメリカについては、いつ、かなり金利上げてきました。これをいつ下げに転じるのかというのが大きな焦点になっています。はい。やはりですね、5% 以上の短期金利っていうのは、よっぽど特殊な新興国とか、なんだったら、発展途上国のような国はともかく、あんまり先進国では例を見ない数字ですと。
はい。
で、これを、やはり景気、しばらくなんかね、その割に景気がやったら、
強いというね。
強いというね、状態だったんですけど、それを下げる。ただ、やはり、まだ、インフレくすぐってるんじゃないか、みたいな見方で、今、議論があるところなんですけれども、やはりですね、このアメリカの物価が落ち着いてきたっていうのは、
はい、
日本国内の物価を考える上でも、重要なポイントなんですね。で、じゃあ、日本はどうなんだというと、
はい、
これ、日本の物価上昇、こちらはむしろ低下しつつあります。ただね、これが難しいのが、4月の消費者物価指数は上がります。
上がる。
これはね、しょうがないのが、はい、日本企業とか日本の組織って、その、値上げとか、契約内容の変更とかっていうのを、イオンにやりたがるんですね。
はい、年度の
初めですから。
はい。
で、そうすると本当であれば、秋から冬にかけて値上げを当然していたであろうところっていうのが、うん、まあ、コストの面で言うと、
はい、
我慢するんですね。
ああ、今年度中はっつって我慢する。
そう。あとはやっぱりなんて言っても、告知期間があったり、もう一つやっぱ4月ってみんな生活が変わるんで、値上げに気づきにくいっていう、すごい。
なるほど。確かに。
そう。
いろんなもんで忙しいから。
そしてやっぱね、生活パターン変わる人が結構いるので、
あ、
なので、それで待ってた分、4月は、上がるときはやっぱ4月上がりやすいです。で、それを見てインフレだって騒がないようにしないといけない。
はい、
これはもうむしろ、まあ、一年とは言わないんですけれども、半年分ぐらいのインフレの一部が4月に乗っかってきちゃってるだけなんですね。で、むしろ注目しなければならないのは、日本銀行が2月の国内企業物価指数、
はい、
発表しましたけれども、
発表しました。
こちらはもう 1% 切ってるんですよね、伸び率が。
はい。
これは、結構厳しい数字です。
2月 0.6% 上昇という数字でした。
そうですね。で、まあさすがにマイナスにはなってないんですけれども、
はい、
もうもはや、企業単位、まあいわゆる昔、卸売物価指数って呼んでたやつですね、これ。
はい。
この卸売の段階では、もう 1% 切ってきてるんだと、物価上昇率が。これをね、ちゃんと意識しないといけないと。これ消費者物価指数にも必ず影響してくるので。ってことは消費者物価指数もこの4月ジャンプを除くと、
はい、
あんまりパッとしない数字になる。っていう中で、なんかですね、やたらと、はい、まあ、ね、新聞、
はい、
各社テレビだと、もう日本は、むしろ金利を上げないといけないんだみたいな勢いで。
インフレだみたいな、ね。
そう。マイナス金利、
解除は当然
であるっていう話。あ、実は私、マイナス金利政策そのものにもともと反対なので、決して、絶対、上げるな、じゃないんですけど、
はい、
今
さあ、マイナス金利の解除等々というところ、
はい、
まあこれなんか週末もですよ、なんかマイナス金利解除どころか、日銀がその賃金の上がり具合によっては、長短の金利操作、イールドカーブコントロールもやめて新しいのにするんじゃないかとか、なんだかいろんな情報が乱れ飛んでは相場が動くみたいなことが続いてますよね。
まずですね、マイナス金利、本当にマイナス金利政策をやめたいと思うんだったら、
はい、
長短金利差とか他の金利については明確にしっかりと低く抑え続けるっていうのを明らかにして地固めをしないといけないんですね。で、マイナス金利政策なんでこんなに解除をしたがってるかっていうと、
はい、
マイナス金利って別に皆さんの預金金利がマイナスになるわけではなくて、
はい、
各銀行が日銀に設定している、まあ、口座、日銀当座預金口座と言いますけれども、はい、その残高の一部にマイナス金利を適用するんです。だから銀行の銀行である日本銀行ですから、
はい、
その口座にマイナス金利設定ってことは、口座を持ってる銀行にとっては、なんかお金減っちゃうわけです。これ事実上マイナス金利政策って銀行税なんですね。
はい、ああ、なるほど。まあ当座預金は持たないわけにいかないですよね。
そうなんです。でも積み上がっちゃってますから。
はい、
で、銀行業界がやめてくれっていう理由がこれで分かったと思います。
ああ、追加で税金取られてるからそれは勘弁してください
。そう、勘弁してほしいと。なので、銀行業界がやめてっていうのは、
はい、
その日本経済のどうのって言ってる以上に、ダイレクトに自分たちの業にかかってくる税金ですから、それも反対に決まってるんですよ。
なるほど。
そう、
確かにそれはそうだ
と。じゃあね、どの産業だって、その産業だけ特別に、特別税を取りますよ、はい、また取ってますよって言ったら、それは反対するに決まってる。
まあ、放送局に放送局税を取られたら、それはたまたまじゃない。
放送局はみんな反対するんですよ。だからやめたいっていうのは分かるんですけれども、
はい、
もしマイナス金利政策をやめるんであれば、それが金融引き締めへの転換サインだというのを徹底して否定して、 かつまだまだ今言ったように、消費者物価指数4月は跳ねるんですが、
はい、
このね4月跳ねを理由に利上げしたい人たちもいるので、
はい、
それだけは防げと。それはもう、うん、上がるときに起きる、なんていうのかな、ショックみたいなもんで。で、これね、結構あるんですよ。例えばね、2006年の時がそうなんですけれども。
2006年、
うん、どう考えても統計上の、はい、癖で、一時的に消費者物価指数がプラスになったんですね。
はい。
うん、当時ずっとデフレだった。で、デフレが終わったら金利上げますというか、まあ、量的緩和解除しますみたいな。はい、
ゼロ金利政策を解除します
と。解除しますわ、うん。っていう話をしてた時に、本当にプラ 0.1% ぐらい、消費者物価指数がプラスになったと。これ絶対、間違いというかミスだと。
はい。
みんな思ってたんですけど、よし、解除だって言ってやっちゃったので。
はい。
で、実際これこれまたちょっと専門的な話なんですけれども、消費者物価指数って、ある時点の基準を作って、その基準と比べて何パーセント上がったかっていうふうに調べるので、
はい、
基準から遠くなると精度が悪くなるんですね。
ああ、なるほど。
で、当時は5年に一遍基準を変えてたので、はい、その末の末の方だと、結構本当のインフレと離れてきちゃうんですよ。
はい。
ちなみに今は連鎖指数って言って、毎年毎年、変えるんですけれども、微調整するんですけれども、うんうんうん、方が主流になってるんですけど、固定基準だったので。
当時は。
当時、うん、やっぱり2006年だから、基準を変えて、
はい、
まあ5年に一遍ですから、
はい、
基準変えたらやっぱりマイナスだったんですよ、
ね。おっと、っていうね。
で、今回もね、そういう4月跳ねとかを理由に、
でしかも今回の場合はその物価だけじゃなくって、今度はその春闘の数字とか、
はい、
賃金の上がり具合をとか、なんか別の基準を持ち出してきて、でここを超えたらもうマイナス金利は解除するんだみたいなことを言い出してますよね。
そうだから、マイナス金利解除をどうやって、金融引き締めじゃないんですよこれはっていうのをバッチリ納得していただくかが重要だし、
はい、
マイナス金利解除したらこれは金融引き締めのサインかもしれないって言って株式市場で売りが出るの確定的なんですよね。で、まあだからね、そんなリスクがあることを今やる必要あるっていうのが正直な感想です。で、私自身はどっかではやっていいと思ってるんですが、なんで今なのかっていうと、これまた理由がありまして。
はい。
私予想としては3月予想よりは4月予想だったんですが、ね、さっきまでは、経済学者としてこうすべきって話、
うんうん
う
ん、
ここからはこう予想するっていう話なんですけれども、
はい、
まあおそらくは4月って私は踏んでたんですね、
うん、
でもちょっと3月解除もあり得る感じになってきました。で、理由がですね、今言ったように一時的でやっぱり株価にとってはすごくマイナスな要因です、
はい、
選挙が近いところでやりたくない、
あ、
まあ、日銀じゃないですよ、政治サイドがやらないでほしい、はい、
うんうんうん、政治的なこう全体環境を見るとという話ですね、
うん、そうですね、うん、でもう一つがですね、
はい、
これ、アメリカが今年の後半は利下げに入ります。そうすると先進各国が利下げに動いている中で、日本が利上げっぽいことをするっていうのは避けたいと、はい、これは今度は為替に与える影響が大きいと、
はい、
なのでって言った時に、まず 3C は政策決定会合あります、
うん、
で、5月がないです、
はい、
で6月だとそろそろ政治またはアメリカの動きがあるかもしれない、
うんうん
うんうん、で6月終わると今度は夏休みに入るので、
はい、
また、次は9月か8月からの終わりの方だと思うんですけれども、ちょっと空いちゃうと。っていうと3、4。
やっぱ、消去法的にこのタイミングしかないなっていうのが出てくると。
3、4、6、9ってなると、ありゃと。
確かにアメリカ大統領選にかかってくるし、うん、そしたら利下げして経済上げたいっていうふうに思うんだ
ろうし。思うし、そうなんです。
確かにね、向こうが金融を緩和したりだとか利下げとかって緩和的にやった時に日本が動かなかっただけでも、あのリーマンショックの後は大円高になったっていうのがあるから、
そうなんです。
日本としては、
ね、日本上げるってなると、だからもうね、今年諦めていいって と私は思ってるんですけれども、正しくはまあまあまた年後半。
なるほど。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。参議院政倫審14日開催で合意、世耕氏ら3人出席の意向。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、自民党と立憲民主党は明日14日に参議院政治倫理審査会を開き、安倍派の世耕前参議院幹事長と橋本聖子元オリンピックパラリンピック担当大臣、それに西田昌司議員に質疑を行うことで与野党が合意しました。10時過ぎから世耕さん、1時から西田さん、そして3時頃から橋本聖子さんが出席、報道関係者にも公開する形での審査だということです。
はい、これ参院の政倫審、注目されるポイントとしましては、参議院選挙の時には、この政治パーティーの資金のキックバックというのを、キックバックというよりも、ほぼ全額、まあ、その参議院議員候補者の政治資金にしていたと。まあ、要はですね、まあ、衆院でいろいろと問題取り沙汰された時には、派閥のパーティーですと。で、派閥のパーティーについて、ノルマを超えた売り上げの分っていうのは、その議員さんに、キックバックしていましたよと。
はい、
で、それが収支報告書に記載がない。だから、まあ、何に使ったのかわからないお金になってしまっていた。これが大きな問題だった。はい、で、衆院政倫審では、いやいや、これは故意じゃないんですと、何か意図を持ったものじゃないんですって言ってたわけなんですが、参院の場合は、そのノルマを超えた分を報奨金じゃないですけど、インセンティブとしてとかではなく、もともと正派閥のパーティーですって理由で集めたお金が、その候補者の政治資金にそのまんまなるということで、まあ、その、なんていうか、悪気がなかったとか言いようがない。つまり、これは要は、使途を明記しないでも良いお金を作るためにそうしましたとしか、読み取れないところではあるんですが、
はい、
ただ、政倫審、証人喚問じゃありませんし、出席任意ですし、偽証も適用されません。まあ、単純に言うと、野党もこれ以上追及しても、明確なものはもう出てこないと思ったのかなと。要はまあ、法に触れるような形のものは出てこない。だけれども、倫理的にはもう決して許されないことなので、まあ、しっかりと追及をして、で、自民党としても、ここで、まあ、この制度、システムの海を出し切りたい。
はい。
っていうところで、まあ、今回3人。まあ、他ね、29人いるって言うんですけれども、金額から言ったり、まあ、または、金額の大きさと責任の重さとしてはこの3人適切ですし、まあここでしっかり与野党間で追及であったり整理をするんだろうな、手打ちなんだろうなと思っていたら、下村、まあ、広文、博文、元政調会長が、むしろ政倫審に出たいっていう、
これ政倫審は基本的にこう自分からね、手を挙げるっていう形なので、党が云々とかじゃないんだということで、もう前というね、自民党側としては15日にも開きたい考えというような報道もされています。
はい、で、こちらですね、まあ、他のケースだとやっぱ党がしっかりと釈明をして、自民党のイメージをこれ以上悪くするな、出なさい、出ろとは言えないんですよ、もちろん。出てほしいな、だったのが。
まあ、それもあってね、最終的には、じゃあ、俺が出るからみんな出ろって総理まで出ちゃった、ね。
そうそうそう。だったのが、下村さんの場合は、特にそうじゃないけど、とにかく俺が出たいっていう感じなんですね。で、まあ、わからない私も憶測に過ぎないんですけれども、何か言いたいことがあるはずだと。で、これ単純に言うとですね、下村博文氏、小選挙区では、もう絶対って言ったらよくないですけど、まあ負けないです。めちゃくちゃ強いです。
盤石だ。
盤石です。で、かつ、まあ様々な形で、総理総裁を狙うところが難しくなってきていると。
まあ、もともと安倍派清和犬のエースの一人とも言われ
ていた。
事務総長も経験し、という人でしたが、と。
が、 っぱり原子流派からは外れてしまいましたし、うん、まあちょっともう今だと年齢的にもちょっと上になってきている、うん、っていう中でなんでこんなに出たいのか、
はい、
何か、文春法じゃなくて白文法があるんじゃないかっていうところがなんかちょっとある意味揺れてるポイントですよね。
は
い、だもう例えばもうその森元総理、
はい、
と
派閥のドン、
そう、確執が伝えられる中で、
うん、そうですね。そう、
何か最後に、うん、最後って別に、ね、あの議員選は続けられるでしょうけれども、うん、この問題の最後に大きな情報が出すんじゃないかっていうので。
うん、
注目が集まってるんですよ、ね。
いや、本当。だってこの派閥の政治資金パーティーのいろんなこう報道が出る直前っていうのは、この派閥清和権の、はい、まあ、ある意味誰が安倍さんの後目をっていうところで、
後目ですね。
でね、五人衆がいてその上に座長がみたいなことになる、うん、その前には下村さんの名前って結構濃厚に上がってたりなんかした人ですもんね。
ではね、ここで、何か、
うん、
だってもう大責任者の一人ですから、
そうですよね。
だからね、ここで何が出るんだっていうのは、むしろですね、
はい、
まあ、野党や、下手したら与野党ともにドキドキしてたりしてっていう。
だって本来であれば、まあ、こういうことが起こったと、うん、で、まあ、その中身に関してであるとか何が起こったんだっていうのの追及とともに、じゃあ次何どうやってこれを防ぐんだっていう法律作りまでやんなきゃならないんですけれども、うん、まあ、そこに話いかないし、
そう、それしっかりとやっておかないとですね、もともとこの習慣なんで始まったんだろうって言った時、これまあ議員の先生とかも言うのには、やはりですね、比較的気の浅い新人さんって、はいはい、自分の名前だと政治資金パーティー集まらないんですよ。
人も金も集まらないと。
で、これはもう行ったことある人は分かる通り、政治家の資金パーティーってある意味ちょっとファンサービスだったり、
はい、
握手会、はい、ね、アイドルの握手会的なところがあるんですよ。
推し活的な。
推し活。
はい。
なんですけど、やっぱり気が浅かったりすると、やっぱりあんまり押してくれるファンいないので、だったらって言ったら派閥、
はい、
で派閥のパーティーであれば、まあ、各派閥のドン、クラス。はい、まあ、清和会だったら、まあ、もうとんでもない人気があるとしても、もちろん安倍さんが来るっていうのが、もう、ね、もう一番人気と、もうね、チケットと、チケットって言っちゃいけないな、取れないみたいな話になる。そう。そこまでいかなくても、やっぱり五人衆に入っているのは大物の方がいるもの。で、それをノルマ以上に売ったら、その分、キックバックすることで、政治資金にしてね、だったんです。だとしたならば、この仕組みやっぱりおかしいので、直すときに、どうやって気が浅い、まあ、議員さんの政治資金を確保していくかっていうのを考えなきゃいけないんですよね。
そしてもう一つ用意していたニュースは、アメリカのお金の話、予算教書発表ということで、増税で440兆円、財政赤字削減へという見出しが立っておりますけれども、うん、まあ、アメリカはこの経済は好調だという中で、うん、まあ、インフレはきついですけれども、どうなってくるんですかね。
いや、これね、もう通らないと思うので、う
ん、はい。
やっぱりバイデン政権予算教書の中で、
はい、
大企業向けの税率を上げますと、
うんうんうんうん、
で富裕層向けの税金を上げますと、
うん、
それによって、中低所得者層への、まあ、所得の補填であったり住宅ローン、はい、これは中産階級ですよね。住宅ローン組めるってわけですから、住宅ローンへの支援っていうのをしていくってまあ言うんですけど、
うん、
この国会の議席状況から言って通らない。
通らない。
ですから結局、まあ、つなぎ予算をやりくりしながらなんですけれども、はい、ここでアメリカも選挙イヤーですよと。
はい。
で、ね、バイデン大統領、かなり厳しい、
うん、
いい状況です。なので、しっかりとエッジの立った予算、うん、まあ、通るか通らないかともかくとして、
はい、
を示して、まあ、私がもう一期大統領やったらこういうことやりたいっていうのをやっぱアピールしていかなければいけないと。で、実際ですね、これアメリカの選挙は日本以上にですね、てかまあ とんでもなく難しい選挙になります。うん、バイデン大統領やっぱりですね、ちょっと指導力の面で不安があったり、健康等の、まあ、問題もささやかれると、ね、ドイツとフランス間違えちゃったりね、まあまあ、あとミッテラン大統領と会ったりね。
ああ、ミッテラン大統
領、なかなかね厳しい。じゃあ一方でトランプ大統領っていうところ、こういったところもあってね、これから政治の年になるんじゃない、選挙イヤーですね。
お互いみんな内向きになっていく中でということになっております。はい、
ここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日午後4時開演、飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんは
作家で自由民主党参議院議員青山茂治さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、戦略科学者中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、評論家宮崎哲也さんという布陣であります。飯田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、今日話に出てるね、その日銀の政策決定会合、うん、4月の分っていうのはこの直前なんですよね。
そう、どっちだからね、まあ、せっかくだから4月に決まってほしいって、そういう話じゃない。
いやー、でも本当ね、でその上その政策にも濃厚にこう絡んでくる政治の状況っていうのは、うん、まさに衆院
の、まあそうですね、衆院補選直前になるんですよね。
そう、投票日その日ですからね。
そっか、じゃあ結果は見られない状況でた。
そう、午前中の情勢ぐらいまで、う
ん、いや、でそもそも15区、東京15区自民党はこれ立てられなかったら赤っ恥ですし、はい、変なと言ったらあれなんですけれども、通らなかったら大変なことになる。で、あとはもう長崎3区に至っては諦めちゃったんですよね。
はい、なんかね、幹事長は立てるぞって言ってるんだけど、県連はうんってなってて、どうだっていうね。
そうなんです。
いやー、この辺も、だからそれがね、政局にどう影響するかっていうのもありますし、はい、まあ、もう国内外本当に波乱の2024年、ここでしか聞けない話満載でお送りいたします。
一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。チケットなど詳しいことはコージーアップの番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。
いい席はお早めにお買い求めどうぞよろしくお願いします。お願いします。続いてこちらのニュースです。IAEA 国際原子力機関グロッシー事務局長が来日。IAEA 国際原子力局、国際原子力機関のグロッシ事務局長が昨日から日本を訪れ、福島第一原発の視察などを行います。日本政府としては IAEA の関与を得ながら、処理水放出の安全性について国内外の理解を求めていくとともに、中国などが続ける日本産水産物の輸入停止措置の即時撤廃を粘り強く働きかけていく考えです。外務省の招きで明日まで3日間日本を訪れると、はい、まあ、すでに林ね、官房長官とは会談をされていたということであります。
まあ、しかも IAEA、はい、昨年もですね、うん、福島第一原子力発電所から処理水の放出について、まあ、海洋放出の状態について、まあ、科学的に、まあ、ちゃんと安全っていうか、まあ、はい、ある程度の、安全性が保たれている国際的な安全基準に合致してるって言えばいいんですね。っていうのを再確認してますんで、
はい、
こっからなんかに新しい、情報、新しい発言があるというのは考えづらい。おそらくは、今年1月に出した報告書を、ちゃんと安全基準に合致してますよっていうのをもう一度コメントとして出すにとどまると思うんですけれども、
はい、
で、こういったタイミングで、何より、注目するのが、一方中国、中華人民共和国沿岸部の原子力発電所は、完全に まあ、秋、まあ、おそらくは、この安全基準に合致していない量、はい、濃度の、トリチウムを海洋放出し続けてる。で、濃度にして、まあ、福島の倍以上。
はい、
で、総量はちょっと、やっぱり広いですし、原発の数も多いので、比べ物にならない量を放出していると。で、それに対して全然少ない日本の水産物を禁輸する意味はないんですね。
はい、少なくともね、論理的に矛盾しちゃってますからね、それだとね。あれ？ってこと。
そう、この状況ってすごく重要なんですが、
はい、
一応確認のために検索したところ、報道している新聞と報道していない新聞っていうのがあるんですね。はい、あそこまで福島、第一力、はい、第一原子力発電所からの処理水放出を批判していた。
はい、
または、そこ出身の評論家、または、論説委員出したが、汚染水、汚染水って言って回ってたのに、中国がそれの何倍のものを放出しても、
はい、
報道しない自由を発動している感じが、あなたたちはどこを見て、報道をしたいのかなと。ちなみにですね、だからトリチウム中国新聞名、で引くと、はい、どこがやっててどこがや報じてないかっていうのがとってもよく分かって、ああなるほどねっていうふうに思いますんで、
ああなるほどねになってしまうというね、うん、もちろんね、まあ、新聞にもこう紙面に幅がね、限りがありますから、
そうそうです、もちろんね、ま
あ、何を載せるのか、
福島を載せて、で、その何倍の中国を載せる余裕はないっていう新聞もあるわけですね。
そういう、まあ、お考えですからね。はいはい、まあ、我々のね、この日本は、うん、言論の自由があり、報道の自由がありますから。
そう。いや、まさにね、それをしっかりとみんな把握して、はい、メディアっていうのを見ていく必要があると思うんですよ。で、これからどんどん、各社、角度をつけていくようになります。
あ、
だからこそ、はい、もう報道であったり、メディアというのが、中立だなんていう、まあ、完全な嘘っぱちは、いや、私の発言だって全然中立的じゃないわけですよ。
うん、
それでいいんだし、そういうもんなんだっていうことが、はい、まあ、ベースとしての思考として必要だと思うんですよね。うん、
まあね、特に、まあ、新聞に関しては、まあ、放送はね、放送法というものがあるので、まあ、公正中立、多角的に意見を紹介するというところがあるんですが、うん、まあ、新聞に関しては自分たちの校領とか、ね、業界のルールみたいなものはあっても、法律があるわけではありませんか。
そうです、そうです。なので、これから、やはりですね、中国、に対する姿勢、
はい、
そしてこれから確実に分かれていくのがウクライナへの対応、
あ、はい、
これね、放送局なんで、NHK はどういかがなものか、特に NHK だからなおさらですけれども、
う
ん、ちょっと考えていく必要ありますよね。
さあ、日本放送では今週と先週 SDGs と防災キャンペーンをお送りしておりますが、今朝は新業アナウンサーのリポートです。
はい、今回のテーマ、事前復興というテーマなんですけれども、
はい、
先週能登半島地震の復旧復興に向けて有識者が意見を交わす会議が初めて石川県庁で開かれました。で、週末は私も宮城県に行って、月曜日に工事アップの中で女川町の復興の歩みというのをお伝えしたんですけれども、はい、まあ、震災後には必ずこう待ち受ける復興について、まあ、地方自治体は震災が起こってから考えるのではなくて、平時から復興についてビジョンを持って復興の道筋を考えておくことが、専門家からも国からも推奨されています。で、これは事前復興というそうなんですけれども、今災害を考える上で最も重要視されているんです。今朝はこの事前復興の考え方を理解するというテーマでお伝えしていきます。事前復興については国土交通省が平成30年にガイドラインを作成しまして、地方自治体に対して体制手順作りですとか、あとデータ集めなどを行って最終的な復興のビジョンを描くように求めています。まあ、例えばなんですけれども、仮設住宅をどこにどれくらい建てるのかとか、あと津波被害の場合、その盛り土や あの高台利用などどの場所にこうどんな機能を持たせて整備していくのかとか、あとはその地震被害の大きい場合小さい場合それぞれの町の区画整理はどのように行うかなどですね、その場所に再び住んで暮らすことを考えての復興を計画していくということで、まあ、ただ実際にはその事前復興計画ができているという自治体は、まあ、7% にとどまっているといいます。なぜこの事前復興という考え方が大切なのか、事前復興についてあの提唱していて、国土交通省の事前復興ガイドラインを先頭に立って作成した、東京都立大学名誉教授の中林一樹さんにお話を伺いました。
仮説っていうのはその先にどういう復興するかの目標があって初めて仮説なんですよね。仮説がゴールじゃないんですよね。で、仮設住宅はいつ解消するかっていうと、復興まちづくりができて住宅がやっと建ちました3年後、それまで仮設に皆さんお住まいになるわけですよ、
はい、
その仮設をここ空いてるからって言って空き地にどんどん建てたり、あるいは学校の校庭をもう使うしかないって言って学校の校庭にバーッと仮設建てちゃったりするとですね、
はい、
学校再開しても運動会できません。体育の時間は体育館だけです。いや体育館行ったらまだ避難者いました。そういうようなその復興プロセスを踏みにじるような仮住まいにならないように工夫しなきゃいけないんですよね。で、仮設住宅に入ると家賃はタダです。しかしあと全部生活が自立になるんですね。電気代水道代も払わなきゃいけなくなるし、食事も自分で食材買って作らなきゃいけない、
はい、
あるいはどっかへ食べに行かなきゃいけない、
うんうん、
つまり生活費がかかるもんですから、年金もらっていない世代に対してはやっぱり仕事を提供してあげないと生活が成り行かないんですよね、はい、だから仮設住宅だけじゃなくて同時に仮の工場の再開とか、うんうん、お店の再開とか、はい、仕事の再開をして仕事も一緒に借りてもいいから現場で経済が回るように展開していく。事前復興というのは今から考えておいて、
はい、
そしてそれを実践していくと、
まあ、災害が起こってから復興どうするかとこう話をしようと思ってもその中心になるこう被災者がいない状況にやっぱりこう避難生活とかがこう起こってくるとなってしまうんじゃないかという指摘があるんですよね。で、まあ、こうしたこう重要度を理解した上で事前復興の計画に乗り出している自治体はですね、まあ、東京都あと南海トラフ地震に備える兵庫県高知県などがあります。で、地方自治体だけではなくて国は東日本大震災で被災した時にその行政が十分に機能しなかったことを教訓に、住民が主体となって災害に備える準備と、災害時の行動計画を作る地区防災計画を制度化してこの10年で、全国2300地区に作成されている、うんということです。で、この中には災害の後のまちづくりのビジョンである事前復興を取り入れている地域住民の方々も少ないですがいるようではあるんですよね。
なるほどね。
で、この週末私女川町をこう取材していた時にですね、うん、女川町ではその震災から1ヶ月で復興連絡協議会というのがこう立ち上がっていったということを、まあ、お伝えしましたけれども、うん、この理由なんですがその主要な産業団体のトップの方々がその避難生活でたまたまこう近くにいたと、
はいはい、
そこでこう話し合いする機会があってそこから、まあ、復興連絡協議会がこう早い段階でこう立ち上がることができたという話ではあったんですけれども、でもやっぱりこう災害があった時ってこう避難するとバラバラにこうなってしまうことも考えるとあらかじめその復興のことも考えたりとか町として村として大切にしたいこととか方向性復興の方向性っていうのを決めておくことっていうのはやっぱり大切になってくるのかなというのはこの中林先生のあの話を聞いても思いましたね。
あともう一つはですね、うん、この事前復興というのは、うん、正直、災害自体は多様なものです、うん、被害の場所も規模もわからないので、うんうん、実際に正確な計画なんて絶対立てられないんです、
はい、
これ何をやっているかというとしっかりとした事前復興計画を立てるプロセスの中で、
はい、
誰と何を話さなきゃいけないかが分かるんです、はい、で、これ避難訓練ではないですけれども、はい、事前復興計画の通り復興はできないです、
はい、
ってかもう全然全ての災害は違うので、
はい、
なんだけどこれをやっておくと誰と誰が何を話し合っていけばいいのかっていうののシミュレーションができる。 でですね、東日本の時この行政機能の、はい、まあ、停滞といいますか、十分に機能しなかった地区と機能した地区って分かれるんです、これどういうことかっていうと、町村市町村の単位が小さかったところは比較的動きが早いんです、はい、
だから女川もそうなんですよね。
そうなんです、うん、で一方で平成の大合併でとんでもなく広くなっちゃってると、はい、その誰と誰が何の話をすればいいのかが、うん、役場側がつかめてないんですよ、例えばそういった中で、例えばこの、仮設住宅についても木造の仮設をすぐ出したのは、うん、岩手県の住田町というところなんで、住田は内陸部なので、はい、津波の被害を受けてないんですけれども、で町長にお話を伺ったら、うん、もう先見、全部先見。
ああ、なるほど。
決定。つまり、議会なんか何も通してませんと。
ああ、なるほど。町長の先決。
先決。
事項で、まず決めちゃって、作っちゃって、うん、後からとか。
で、ただ、それができるのは、住田町、はい、まあ、ちっちゃい町ですので、で、町長がここまでは OK だよな、っていう、はい、で、うん、誰と誰に聞きゃいいんだよな、と。
うんうん、
いい？っていうふうに、まあ、例えばな、キーになる人何人かに聞いて、そりゃもういいよって言ったら、うん、それは事後的に、まあ、はい、怒られることはないわけですよ。
あれ、大丈夫なのあれやって、あの人が OK って言ってたら、ああ、じゃあいいやいいやみたいな。いや、まあ、ある意味の根回しができてるよって話。
そう。うん、で、やっぱり小さいところとか、あとはもう、長い、はい、町村だとそれができるんですが、やっぱり合併して数年、
はい、
元は、ね、5町2村でしたみたいなところだともうね、訳が分かんなくなってる。と遅いっていうのがあった。だから、そうやって生成の大合併して大きくなったところこそ、
はい、
これまあ、復興計画っていうのはすぐ都市計画みたいなものをイメージしてしまいますけれども、
そうですね、
都市計画の時に誰に何の話をするのか訓練をしてるっていう側面もあると思いますね。
本当災害のね、避難訓練とかああいうのもシナリオ通りじゃないことを突発的に、
ね、の方が多いですよね。
でやって、で あの人とこの話とか、あの人知ってるとかっていうのが、うん、その後本当に起こった時にすごくキーになってくるっていうのがあるんですよね。
でその一方で、こういった行政からの情報計画発信と合わせて、例えばこのハザードマップなどについても、はい、どうもね、見てない、うん、見られてない、使われてない。
ああ、せっかく作っても。
そう。
っ
ていう地域もあって、例えば、まあ、洪水災害などで、各問題になる地域、後々見てみると、ハザードマップ等で、本当に危ないですっていうエリアになっているのに、はい、なぜか住宅開発が行われ、なぜかそれ買っちゃう人がいる。っていうところを見ると、このね、日本って結構頑張って行政情報出してたりする。で、ね、自宅を買うとか、
はい、
そういう超でかい意思決定をするときは、行政情報は見ようって思うんですよね。
確かに、ね、買っちゃった後ハザードマップ見ると
、うおーみたいな、めちゃめちゃ危ないみたいになってたりして、
まあそれも事前の備えなのかもしれないですね。
そうですね。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中、飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。